皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は極まる人々です。今日は南信州の遠山郷に来ております。今遠山川という川のほとりで話をしておりまして、川の音、それから風の音が入るかもしれません。本当にのどかなところでありますけれども、まあしかしご多分に漏れず山の中でありますので、過疎化が進んでおりましてですね、若い人が外出ていっちゃったり、あるいはそのバスが廃止になったりとですね、まあそれは大変なことも非常に多いんですね。まあしかしその都会もですね、都会で大変でありますから、まあこれからですね、どこに住むのが幸せなのか、みんな自分なりにですね、自分で幸せを感じられる場所を探すことがですね、一番大事だと思いますね。まあそれぞれやっぱり良さ悪さあると思いますからね、それは人の価値観ですからね。しかし総じて言いますと都会は大変ですわね。やっぱりね、その大きな国が崩壊するような時っていうのは、その国のエネルギーが一番出ているところがですね、一番大変なんですね。ですから福祉国家というものはですね、福祉国家であればそれは国が崩壊したらその福祉が一番大変ですよね。それから金融大国であったらその金融が、今度はですね崩壊したら一番大変、金融が大変なことになるわけですね。国家が崩壊しますとね。まあそう考えるとですね、東京というところは、まあ、明治の前からね、幕末の開国ぐらいから、まあ、新しいエネルギーで江戸の町を改造してここまで来たわけですけども、もうなんかね、東京に新しいこの時代のエネルギーがさんさんと降り注ぐっていう感じがないんですね。東京の銀座もですね、最後ヨーロッパ系のブティックがたくさん来て、で商売上がったりになって、あれがもう帰り始めている。じゃあもう一回、じゃあ銀座に誰が出てくるかっていうと、まあ誰もいませんわね。ですから銀座も本当にシャッター通りになりそうなんですけども、まあとにかくそんなことを見るとですね、本当に人がどこに住んだらいいのかよく考えて、先々のことまで頭に入れてからですね、いろいろ考えた方がいいし、まあとにかく日本中あちこち行ってみるといいと思いますよ。いろんなとこありますからね。自分の未来をどうやって作るのか、自分でよくビジョンを立てていきないと難しいですね。で最近ですね、まあそういうものすごい時代になってきて、やっぱ極まってちゃった人々ってのがですね、随分増えてきたような感じがするんです。私に言わせると、極まっちゃうっていうのは、なんか、今まで行動してなかったからですよね。とにかくね、早め早めに物事を考えて行動していけばですね、極まらないで済むんですよね。で、やっぱ極まっちゃったっていうのは、考え違いをしていたとか、あるいはなんか、世の中甘く見てたとか、いうことですね。そうすると極まっちゃうんですね。これすごいですよ。まあね、日本の政治の方もどっかの幹事長が極まるだけ極まっちゃってですね、まあ次々といろんなことやるもんですから、言うもんですから、ほらもう与党もみんな大変でね、えほいでもって選挙だっちゃみんな負けちゃうでしょ、民主党が、10連敗がなんかぐらいですよね。なんかもっと負けてましたっけ。なんかすごいですよ、地方の選挙で民主党ボロ負けじゃないですか。去年のね、夏の終わりの政権交代って何だったんですかってな感じになっちゃってますよね。やっぱりこの極まっちゃうとですね、全然物が見えなくなっちゃうし、もうなんかやけくそみたいになっちゃうんですよね。それから鹿児島県にも一人極まっちゃった市長がいますよね。なんか議会に出てこないで、議員がやってる任意の集会に出てきて文句言うとかですね、なんかね、文句があったら議会で言えばいいんじゃないかと思うんですが、議会は出ないでよそ言ってなんか文句言うと、あの人も完全にこう極まっちゃってるんじゃないかと思うんですよね。それから日本だけじゃないですよ、海外なんかも本当極まっちゃってますよ。中国だってそうですよね。この間の 全国人民代表者会議、まあ、あんまり表ではですね、まあ、激しい議論は行われなかったように、まあ、報道されておりますけどもですね、ものすごい今権力闘争起きてるわけですよね、あれ。 人民元の問題とかですね、 Google の問題で垣間見えてますけども、要するにとんでもない国難に陥ったわけですよ。で、しかしね、その向こうの権力者や金持ちはだからますます自分のために頑張っちゃうのよね。極まっちゃったんだから、これ少し富を吐き出してですね、権力も下に渡して、もっとみんながですね仲良く元気に共存できるようにですね頑張ればいいんだけど、そういうことはついぞ考えないみたいですよね。二宮尊徳みたいな人が出てくる素地がねないのかね、あれ。とにかくあの国もですね、まあ、金と権力で極まっちゃってますよね。どうしたらいいことになるのかと思うんですがね。まあとにかく戦後じゃないや、文化大革命から30年ぐらいですかね、終わって30年ぐらいの間、とにかく自分のためにというためことでね、走ってきたわけですよね。でまたこれ一人っ子世代なんかなっちゃって、これも全くそう極まっちゃうわけですよね。なんかやっぱり中国見てるとすごい保守化が進んでますよね。あのお金のことだけじゃなくて人権のことでも何でも保守化が進んでいて、まあ今の自分の小さな幸せね、自分が考えてる小さな幸せを覆すようなことはみんな反対ってのありますよね。こういう人たちが出てくるとダメなんですよね。私ね、ああいうの見てて本当に日本を思い出すんですね。私は昭和35年生まれですから、私の世代は、学園紛争を知らないんです。学園紛争の後入ったんです。で、学園紛争の時というのは何が正しいかということをみんなけんけんがんがん議論してた時代で、ほんのわずかに残り火がまだ大学の中ありましたけども、基本的には我々の世代はもう何が正しいかなんてことは考えたら、こいつは人生の負け組だっていうような感じの時代だったんですね。まあ、負け組勝ち組っていう言葉は使いませんでしたけども、その今の日本政府のやってることが間違いだ、大企業やってることおかしいと本気で言い出したら就職がないと、就職がないのはですね、世の中がおかしいからじゃなくてお前がおかしいからだとそういうことはやっぱりみんな考えたと思うんですね。で、全部そうですよ。会社なんか入ったって、談合だとかですね、企業ぐるみの犯罪だとかですね、まあそういろんな矛盾がありますよね。役所でもそうですね。でもそういうものにですね、正面から立ち向かって問題を正すとか、悪いものは悪いって言うと、それはその組織が悪いんじゃなくてお前が悪いんだと、何をバカなことをするんだと、まあそんな風に言われてきたわけですから、で何もしない、でやる気のある人もやる気なくなっちゃったり、あるいはもうあんまりひどいところを追んでちゃうわけですね。で、結局ですね、私はつくづく思うんですけども、私の同期ぐらいの人たちがですね、大体大きな組織のですね、まあ上級管理職になり始めたわけね。その瞬間ですよ、何にもできないんですよ。何が正しいかということを考えずにね、まあそれは多少ありますよ、ね、自分の役職の範囲内で、自分がやってる役職の範囲内で多少は考えるんですがね、もっと大きな前提でその生きるということとか、あるいは経済ということとか、そういうことは考えていませんから、やっぱりそれはですね、あのおかしくなるときはですね、実にもう流動化って言いますか、溶けちゃうような感じでおかしくなってるんですね。ですから今までのその、システムが今機能しなくなったでしょう。次どうしたらいいかなんて、何が正しいかなんて考えたこともないですから、ただひたすら自分が生き残ること、ただひたすら自分が首が飛ばないこと、まあ、そうやってこれ生きてますよね。しょうがない、しょうがない、仕方がないって言葉を使うわけですよね。だから日経新聞なんか見てると、もうその塊でしょ、大したことはない、問題はない、ああ言ってないと今日一日元気に暮らせないわけですよね。で、だからとにかく一時が万事遅れるんですよ。対処が遅れて、だから極まっちゃうんですね。やっぱこう中がゲリラ戦みたいになってくるんですね、組織の中がね。で、極まっちゃったところからですね、まあ、大きな問題がこう生まれてくるんですね。私に言わせればですね、人は変わることができるんですよ。ですからね、その気持ちを切り替えて行動さえ切り替えればですね、まあどうってことはないと思うんですね。本当にまあ私もいろんな方に出会いますけども、その変わった人っていうのはいますよね。 良き方向に変わった人というのは、それはやっぱすごいことですよ。大変な困難がありましてね、まあ、経済的な困難とか人の困難とかで、それを契機にですね、本当にその発想や行動を変えた人ってたくさんいらっしゃいますよ。でまず顔が変わりますよね。極まっちゃった時はですね、すごい顔してるんですね。般若のような顔してますよ。でもその極まったとこで、ああもうダメかなと思っていると、なんかね、すごく清々しい顔で再会する方って結構いらっしゃるんですよね。だから極まった時はですね、もうそれあれがけしからん、これがけしからん、どうにもならんと、もうどうしようもないと、絵のない小指尺って言うんですけども、手のつけられない状態になっちゃってるんですよ。でもね、やっぱりこの自然の浄化力ってありますね。まあなんかいろんなことがあって、結局どっかで何かを諦めるんですね。よくあの土屋先生が決断って最近おっしゃいますよね。決断すればいいんですよと、大きな病気は治りますよと言ってられましたけど、その決断をなんかなさったんですよ。で価値観を変えたんですね。そしたらですね、やっぱりね、人は生まれ変わりますよ、生き返ったようになりますよ。で実にですね、幸せそうにその先の人生を生きておられますよね。だからこの極まっちゃうということはですね、そこから新しいものが始まるチャンスにもなりうるわけで、だからやっぱり極まったと思ったら、やっぱりそれは変われということなんだと思うんですね。で、ですから本当に最近あちこちでですね、極まっちゃった人たちがね、極まった行動を起こしますから、極まりが連鎖していくんですね。上が極まると下がどんどん極まってきますし、下が極まると今度上も極まってきますから、あっちこっちが極まってきちゃって、ですからある意味でエネルギーがね、かなり満ちてますよね。私いつもね言いますように、怒りを想像力にっていうのが NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの、スローガンなんですね。これはもう3年ぐらい前かな、3年か4年前に私考えたんですけども、やっぱりみんな怒ってますよね。極まってんですよ。極まってきちゃって怒りが出てきてんですね。大変だとかね、不安だとか、これ、エネルギーで、これをやっぱり自分がこうだと思う方向に向けてエネルギーを向けていけばですね、まあ未来はどんどんね明るく動いていきますよ。不自由するっていうこととね、辛いっていうことと違うんですよね。基本的になんか今までのシステムが壊れていきますと、不自由することが多いんですよ。不自由することがね、不便になることが多いんです。でもそれは不幸になることとは限らないんですね。不自由になることと不便になることは決してそれが不幸になることというわけでもなくて、そこはだから気持ちの切り替えですね。気持ちの切り替えさえできればですね、それは新しい始まりなんです。そして今まで不幸、今までにない持った良きものをですね、作ることができるチャンスにもなっていきますね。まあそう考えてくるとですね、まあ本当にその極まっちゃった人たちもですね、これからまだまだチャンスがあるわけで、でそれはやっぱりまず自分の中でそのチャンスをですね、生かすようにしないといけませんね。極まった状態っていうのはですね、本当にあの夜も眠れないようなね、なんかそんな感じになっていくわけですから、でもその中でやっぱりパッと次の未来を開くためには、やっぱり何かやっぱ決断するしかないんでしょうね。やっぱ何か捨てるのが一番いいんですよね。例えばね、これ遠山なんか来ててもつくづくとこう思いますが、遠山にも結構最近いろんなとこから人いらっしゃるんですよ。まあ、うちのツアーだけじゃなくてですね、全国からいろんな形で、結構遠山に人いらっしゃいますね。でみんなですね、すごくいい顔してお帰りなんです。それはなんかいつも印象的でありまして、その極まった表情してる人っていないですよね、遠山にね。で来るときはなんか険しかったんだけども、なんか帰るときは実にいい顔して帰られる方がね、大変多いんですよね。だからそういうのをこう私見てますとね、まあやっぱりこの自然の持ってる浄化力っていうんでしょうかね、人々を元気にする力、それものすごく大きいと思いますよ。特にここは中央高度線の真上ですから、中央高度線っていうのはとにかく歴史の大転換期にいつもですね、そこでなんか人が動くんですね。中央高度線沿いになんか人が動いて、世の中動いていくんですよ。高野山も、それから伊勢神宮の外宮も、それから、吉野も、ね、南朝方の吉野も、それから鹿島神宮だとか香取神宮だとかですね、石鎚山だとか、諏訪大社だとか、みんなこの中央高度線上にあるんですね。やっぱ太古の昔からですね、日本がこう動くときにここに人がなんか来て動いてったんですね。なんか昔も今もあんまり本当は変わらないのかもしれませんね。 っぱり時代が極まってきたとき、人々も極まってきますね。で、極まってるだけでは未来は全く開けないんですよね。極まったところから新しい行動を起こして初めて未来が生まれてくるし、ね、良きものがそこから広がっていくわけで、ですからやっぱり、まあ、昔の人たちもですね、まあ、いろんな方法でですね、極まったっていう状況をですね、回避して、極まったところから、極まったエネルギーからね、何か生んでったんだろうと、まあ、そう思うんですね。とにかく昔は今の日本みたいに、全部が一つの日本という感じじゃないですからね、山の中にはですね、全く見たことも聞いたこともない人たちが住んでるという、そういう世界が当時ありましたから、それはやっぱり全く別世界なんですよね。だから本当にその別の世界に異次元空間に行くようなもんでもあるんですね。この山の中にあるオチュードブロックなんてそんな感じですよね。そうやって作ってたわけですよ。あえて下から行けないところに集落を作るんですね。あえて一番不便なところにこう作るんですよね。それはなんか本当に異次元空間に行ってしまうのと同じですよね。なんかまあそうやってまあ、とにかく次の新しい人生をですね、皆さん見出して生きてきたと、まあ、そんなことがあるんじゃないでしょうかね。で、若い人にとってみたら、まあ、これが最初の、まあ、大きな危機なのかもしれませんね。今までになかったようなね、自分の人生の中で、生まれてきて初めて経験するようなですね、まあ、大変なことなのかもしれませんね。でもやっぱり人生は生きていけば必ずなんかいろんな事件は常に起きてるもんですから、多少大きいも小さいもありますがね、まあ、だからその生きる死ぬことまで含めてですね、まあ、大変な人生、大変な時に、しっかり真面目に積極的に生きるとですね、その先がこう良くなってくるわけで、ですからここはですね、あんまりこのげっそりしていないでですね、積極的になっていただきたいと思いますね。そのためにはまず自分の元気を取り戻すことですね。大体このパソコンの前に座ってたら元気は落ちますね。なんかね、もちろんその自分が強いものを持ってる人はあまり関係ないんですけども、あれ依存しちゃうとですね、非常に大変なんじゃないでしょうか。あれ、なんかその妄想が妄想を呼ぶんだよね、インターネットで見てると。良き思いも、それは当然インターネットで出てるんですが、良き思いのところに行くのはやっぱり良き人で、明るい気持ちの人は良き気持ちのところに行くんですが、暗い気持ちになっちゃってる人っていうのは、その暗いところばっかり行きますから、もっともっとその妄想が広がるんですよね。いや、で、日本人もそういうけど、それはアメリカ人、ヨーロッパ人の方の妄想好きはね、すごいですよ。あ、日本人の日じゃない。あの人たちの妄想はね、本当にすごいですからね。何千年の歴史でしょ。妄想の歴史だよね、あれね。なんかものすごい不安を抱えながら生きてるんじゃないですか、あの西洋人っていうのは。なんかすごい、本当は肝がちっちゃいんじゃないかと私は思うんですね。その裏返しで、ものすごい攻撃性が出てくるんじゃないかと思うんですよね。なんかその辺がですね、まあ、日本人もなんか悪いとかばか真似しちゃってですね、なんかこのね、変な暗い気になっちゃってるような感じがね、インターネットなんかすると見えるんで、あんまりとこにはですね、触らない方がいいんじゃないかなと、もうほどほどにしといたらいいと思いますよね。大体がね、その、陰謀とかああいうのもですね、そんなすごいものないんだね。それ昔は結構あったんですよ。昔は結構ね、激しくやっとった時代もあるんです。しかしね、やっぱみんな人は変わっちゃったんですよ。どこでもですね、豊かな時代にね、生まれた子供たちになってきちゃって、みんな変わっちゃったんですよ。そんなね、みんなでこう、結束してなんて話にならない。俺さえ良くなって世界ですから、俺さえ良くなってね、結構全部仲間割れを起こしちゃうんですね。だからもうね、これはやっぱり、なんて言うんでしょうか、やっぱり時代が動いてきてるって証拠ですね。で、とにかく極まったところからですね、世の中動いてきますし、人も極まったところからね、新しい人生開けていくんですよ。ですからね、逆に言うと極まったな、極まったと自分で感じたら、やっぱりそのエネルギーを自分の再建、自分の再生に向けるべきですね。それはなかなかね、パソコンの前に座ってるだけじゃできないと思いますよ。やっぱりね、自然の力を使わなきゃダメですね。いろんなとこ行ってみてね、いろんな人に会ってみてね、人なんですから、人というも生き物はですね、もっともっとちゃんと生きれるようにそもそも作ってあるんですから、人の持ってる能力をどんどん使えばですね、 まあどんなとこでもちゃんと生きていけるわけですね。どんな山の上でもですね、氷の上にも人住んでるんですからね。やっぱりそういうことを考えて動かないとちょっとまずいですわね。でもね、本当にこれ極まった人がどんどん出てきましたよ。だから今年はね、政府も何も本当に変わるんじゃないんでしょうかね。まあよく気をつけながら、しかし元気に生きていきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、極まる人々ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。